FM 점화씨 원더스테이지 라디오 쇼
Dr. 이토의 건강 100살 皆さんこんにちは。5月4日、日本はゴールデンウィーク後半に入りましたね。今日もドクター伊藤の健康100歳、心と体と人生100年にちなんで、健康100歳とかけて様々な医療、生活、介護の分野で活躍していらっしゃるゲストの方をお招きいたしました。パーソナリティは私、札幌西丸山病院神経内科の伊藤のりえです。今日の素敵なゲストは、第1回目にもいらしていただきました札幌西丸山病院主任診療部長小林信義先生です。前回小林先生には、先生のご親族である小林武二さんについて、その武二さんの歩様のお話、肩で風を切って歩いていたため独特の歩様であったということなことや、陸上生活を営む、両生類以下、カエルですね、以下哺乳類までは歩行には首が必要であることなど盛りだくさんのお話をしていただきました。今日はこの、前回歩行に関してちょっと話も出ましたが、今日は直立二足歩行について様々なお話をいただきたいと思います。小林先生、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。1ヶ月ぶりですね、先生はね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生も紹介してくれましたけども、今日はね、二足歩行、どうして人間は二足歩行になったかっていうところはすごくね大事なんですよ。その話をね一緒に考えていきたいなと。
はい、先生ぜひよろしくお願いいたします。
まずですね、700万年前っていう、本によってはね600とか書いてる本もあるんですけど、700万年前ぐらいにですね、類人猿の中でチンパンジーとボノボっていう一群がいるんですけども、それと人間の祖先ね、直立二足歩行を始めた群がまず分かれたっていうのは一つ、頭に置いとくといいかなと思いますね。そうなんですね。類人猿というのがね、後で説明しますけど、ポイントなんですよ。で、この類人猿にはですね、それ以前から分かれてたテナガザルっていうのが、これは小型類人猿がテナガザルなんですけど、これがね、1800万年ぐらい前にもうすでに分かれたんですよ。で、その後、オランウータンというのは、これは大型の類人猿なんですけども、これは1200万年ぐらい前。で、その後、ゴリラが1000万年から900万年ぐらい前に分かれたと。で、その次、人間と分かれるのが、チンパンジー、ボノボが、これが6、700万年ぐらい前っていうことなんですね。でね、このボノボっていうのはですね、すごく可愛くて面白くてですね、話したいんですけど、ちょっと今日は時間がないんで子供の話はまたいつか機会のある時っていう感じなんですけども、でボノボとチンパンジーが分かれたのはですね、今から100万年前ですね。でボノボが発見されたのがね1920年ですから、本当に最近なんですよ。で1920年っていうと昭和でいうと昭和の始まりぐらいか。だから前回話した武二の生きてる時代ぐらいにボノボンは、チンパンジーと別種だろうっていうことで新種発見されたっていう大ニュースだったはずなんですよ。
そうですか。ボノボって今もいるんですか？
います、います。日本にはね、研究用ってことで兄弟関係の施設に何年か前に数頭来てるんですよ。
じゃあ動物園では見られ
な
くて、
それはないです。研究用にいますね。
なるほど。
でボノボをね動物園で見せるとある問題が起きるんです。それはちょっと今日はお話ししませんけどね。で以前、ボノボの話しましたからついでに言うとね、以前チンパンジーと似てるんだけど、なんか小型のチンパンジーがいるなっていう話で、今ピグミーって言い方あんまりしませんけど、ピグミーチンパンジーって昔言われてたんですよ。だけども1920何年かにどうもこれは新種だろうってことでボノボっていう別の名前がついたんですね。で今日のね話、直立二足歩行なんですけども、現在 うん、直立二足歩行するのは人間しか、
あ、私たち人間
いないんですよね。
いない、
うん、ただ二本足で歩くっていうのは結構いますからね。
二本足、はいはい、
これは鳥みんなそうですし、
はいはい、
まあカンガルーをあれ歩くっていうかどうかはちょっと別問題なんですけど、はい、尻尾も入れると、まあ、三本足みたいなもんですけど、ぴょんぴょん飛び跳ね、
はい、
あとまあ一時期話題になったエリマキトカゲみたいなね、日本足でペコペコ歩いてるのと、
コマーシャルとかでパタパタパタパタパタってこう、
そうそうそう、面白いやつ、
あれも
水面を忍者みたいに走るって、
はい、あ、私もそれを見て、確かなんか今バシリスクっていう、そのキリストトカゲっていうトカゲが名前があって、そ
の
キリスト様が
水面の上を
上げるからキリストトカゲっていう、爬虫類も一過性には二足でトババババ
ッと、うん、そう、うん、恐竜が要するにそうですよね。
恐竜が
ティラノサウルスなんて二本足で歩いてますからね。ただまああれは絶滅しましたけども、はい、それの子孫は鳥類になってますから。
あ、そっか、うん、あれ鳥類なんです
か。鳥なんですよ。だからティラノサウルスを考えてみたら、前ね、手はちっちゃいけども、あれに羽を生えるとね、はい、鳥そっくりなんですよ。そういう考えで
考えたことなかったです。あれ、そっか、ワニとかじゃなくて、あれ両生類じゃなくて、うん、鳥類なんです、ね、
ですからね、ちゃんと鳥はね、恐竜は絶滅したんじゃなくて、鳥として今生きてる、
なるほど
っていう感じらしいですよ、はい。
じゃあ類人猿は、まあ、こうゴリラとか、まあ、チンパンジー、うん、まあ、特に人間に近い類人猿はボノボとチンパンジー、
うん、そうですね、ですね。でね、遺伝子なんか人間とね 1% も違わないらしいんですよ。
1% も違わない、うん、チンパンジーの遺伝子、
チンパンジー、ボノボと人間はね、だからね、ほとんど同じ。でもその残りの 1% が決定的に違うんで、人間は大きな顔してますけどもね。そういうところらしいですよ、はい。で、はい、僕はさっきから直立って言いましたけど ね、鳥はね、直立でないのは、まあ、直立っていう定義があるわけなんですけども、はい、直立ってね、くるぶしと膝と、あと股関節ですね、はい、それと肩峰って言って、ちょっと分かりづらいんですけども、肩のところと、あと外耳道、これが一直線になるのを直立って言うんですよ。
いや、考えたことなかったです。直立の定義を、うん、
だから鳥ね、飛べない鳥でダチョウとかエミューとかいますけども、それは見るからに直立じゃないですよね。くるぶしと頭は別なところにありますからね、はい。でもそう考えるとですね、ペンギンは直立だろうって言われると、
そうですね、
うっと言葉に詰まるんですよ、
はい。
ペンギンはすくっと立ってますからね。固
定ペンギンずっと立って、卵を温めて、
あれは直立二足歩行じゃなくてですね、あれ骨格見ると分かるんですよ。丸山動物園に骨格標本があったかどうか、僕どっかで見たんですけど、あれね、ガニ股なんですよ。
あ、ガニ股
ガニ股で歩くんですよ。ちょうどお相撲さんが稽古の時に、
はい、
まあ尊虚の姿勢で、はい、ね、まあ、日本の和式トイレに座ってるような感じで、
なるほど、
あの姿勢でちょこちょこちょこっと歩いてますから、だからね、ペンギンはね、すくっと見えるけども、直立では。
あれ、直立じゃなかったんですか。
ガニ股歩
き。ガニ股歩き。
何してるんです
よ。今度、丸山動物園にペンギンいますから、よーく見ると分かるかもしれません。
もう、早くは歩けないんですね、ガニ股だからね。よちよちよちよちと歩いて。
丸山動物園の行進もよちよちと、あれ、ゆっくり。
そうそうそう。まあ、あれが可愛いんですけどね。
なるほど。
そういうこと。で、まぁ、あ、ちょっとね、寄り道しますけどね、ゴリラ、チンパンジー、ボドモってね、ね、猿じゃないんですよ。
猿じゃない。
猿とは言わない。
モンキーじゃない。猿ではない、
うん。そう。猿、はい、英語でモンキーっていうのは猿ですよね。はい、でね、類人猿っていうのはね、はい、英語でエイプって言うんですよ。
あ、
まあ日本語になったら類人だから人に似た猿っていう意味で、まあ猿っちゃ猿なんですけども、英語圏ではね、厳密にね、モンキーとエイプって分かれられてるらしいですよ。
なるほど、
うん、
英語の勉強した時にもしかしたらあったかもしれませんね。
そう、それで、ね、あと2週間ぐらいしたら確か猿の惑星の一番新しいやつ封切りになるっていう話してましたけどね。
これ猿の惑星って、
猿の惑星ってね、現代はね、プラネットオブジエイプスなんですよ。
モンキーじゃない。
モンキーじゃないんです。だから正確に訳すとすると、類人猿の惑星。
なるほど。
でもまあこれを訳した人はね、
はい、
まあ猿の惑星の方が直立直接的で分かりやすいからっていうんで、おそらくそうしたんだと思いますけどね。で、今度ね、封切りになるね、猿の惑星ね、今の CG の技術ってすごいんですよ、はい、本当に喋ったように見えるしね、あれってね、
で喋るんです、
うん、まあ映画だからね、映画だから喋るんですけどね、はい、人の顔にね、はい、役者さんの顔に印をつけるんですよ、でそれで表情を分かるようにして、それをコンピューターグラフィックスに落とし込んでっていうね、面白いやつですよ、
うん、昔からあるんですけど、
新しいタイプのサラの惑星ってあれはすごいです。もう3作目かそのぐらいですけどね、
じっくり見てみますね、うん、エイプですものね、エイプ、
それで、はい、ね、エイプにはね、類人猿には尻尾がないんですよ、
うん、
猿には尻尾があると、
そうです、
それがね、見た目の違いらしいですよ。
ゴリラにも尻尾ない、
尻尾ないんですよ、マジ、うん、
もない、
ない。でも日本猿にはまあ短いけど確かあるんですよ。確かっていうかあるはずなんですよ、うんうん、まあお尻をね、まじまじと見ることないですからね。
丸山動物、札幌でしたら丸山動物園に行った猿山があるから、今度
そう見て
よく見ると猿には
チンパンジーのお尻とね日本猿のお尻を見比べてくれると、
モンキーには尻尾があると、
そうそうそう、
エイプにはないと、
なんですよ、はい、でまあ、猿もね、まあ、類人猿も基本的には四本足で歩くんですね、
うん
うん、でその歩き方もね、違ってて、まあ、猿山の日本猿を見ると分かるけどね、手のひらをペタペタつけて歩くんですよ。
あ、ペタペタと、うん、
手のひらを
つけて、はいはい、
ところが類人猿、ね、特にチンパンジーが、代表的ですけど、ナックル、
ナックル
フォークって言って、
はい、
うん、まあ、ナックったら通常この中手骨と起節骨の間をここをナックルって、ね、ボクシングでやるんですけどね、
はい、
チンパンジーはね、実はね、正確に言うとナックルじゃなくてここなんですよ、起節骨と中手骨の間だから指をついてるっていうのが性格的な、
え、でも痛そうですね、うん、指ついてたら、
うん、でもまあ丈夫、
ね、あ、丈夫だからそうですか、
うん、でまあ、足の形もすごく大事でですね、まあ、猿もそうなんですけど、類人猿の足の方は、はい、形は手と同じなんですよ、まあ、手と同じって言っても分かりづらいですけども、ですね、親指と他の4本が対抗、向き合ってる、これを母子対抗性って言うんですけどね、はい、だから物をガチッと掴むことができる、
あ、足も掴むことができる、
足も掴むことができる、だからね、西間、動物園のオランウータンの赤ちゃんが母親の体に落ちないようにしがみつくんですけど、手だけじゃなくて足でもしがみついてますからね。
手だけじゃなくて足でも、
うんうん、そうなんです、はい、その違いが大きいんですよ。でだけどもですね、昔ね、志村けんさんの番組の、志村動物園っていうのがあったらね、パン君って出たの、先生知ってますか。チンパンジーのちっちゃい子供のパン君ってね、すごく可愛くてね、志村けんさんの言うことを忠実に守って、で2本足で歩いてするんですよ。で、ある時ね、僕テレビ見てびっくりしたのはですね、ポコちゃんっていうメスの、ね、あんまり慣れてないんだけど、ポコちゃんがいるんですけども、パン君に水筒を渡して、その中にジュースが入ってるから、うん、ポコちゃんに渡してきてねって言うとね、忠実に渡しに行くんですよ。そしてポコちゃんにやって、そして帰ってくる時にですね、
はい、
そのまま志村けんさんに返したら自分は飲めないわけだから、
はい、
帰ってくる途中ね、2本足で歩きながらジュースを飲むのチンパンジーが、ね、歩きながら飲むんですよ。で、おそらくね、あの番組はチンパンジーに歩行は教えるんだろうけども、
はい、
歩きながらね、
はい、
ジュース飲むことなんて教えるはずないんですよ。
そうですね。
だからあれはパン君の、ね、独自の知恵なんですよ。
1% しか人類人と違います、
うん、だからそこから進んでったのかな。だから結局のところ、まず二足歩行ありきで、でそれから二足歩行だと手が解放されるんで、
はい、
他にすることができるようになったと。
うん、
だから猫なんかね、子供を運ぶとき加えて、
そうですね、
加えて運ぶけど、あれ手使えないからね。
手使えないから、はい、
ところが二足歩行だと手が自由になるから、手で持って食べ物を 運んだりすることができるんですね。
そして歩きながらジュースも飲む知恵もついていた。
そうそうそう、
チンパンジーって素晴らしい、すごいですね。やっぱり知恵者なんですね。でね、
ただまあ人類のあけぼのはね、二足歩行から始まったのは確かなんですけども、はい、最初のとこってひょこひょこひょこひょこ歩くから、はい、肉食動物にとってはね、まあカモン、カモンですね。餌なんですよ。だからもうあっちこっちで食べられてたんですよ。
私たちの祖先というか、うん、最初の食べられてたんですね。
そうそう、人間も食べられて、
食べられて
た。ただね、あ、ただっていうか、そして食べ物としてはね、人類はね、まあ今から考えると情けないっちゃ情けないんですけども、それはまあ仕方ないところなんですね、はい。肉食動物が食べ残した骨とかをね、死肉を漁って食べてたと。
お腹壊しそうですね。
それで、その時にね、空いた手が役に立つんですよ。で、骨を拾って安全なとこにタタタタッと歩いていって、そして安全なとこで、まあ骨にたまたま食べ残しの肉がついてますからね、はい、その肉にありついたと。
なるほど。
あとですね、僕ある本で見てね、これもびっくりしたのはね、その人が書いてる説によると、昔のあけぼのの人ね、あの黎明期の人間の主食は骨だと。
え、骨、
うん、ね、意外でしょ、
はい、
というのは骨の中にね、骨髄があるんですよ。骨髄は栄養満点ですから。
そっか、脂肪とか、
うん、
そうですね、そう
そ
う、骨髄ですね。
そしておまけに 骨髄って無菌なんですよ。
なるほど。
だから多少炎天下でもね、持つんですよ。
そう、
しばらく
死肉の腐った方を食べるよりも、まだ無菌というか、ばい菌というか、腐ってないところ、
腐ってない。それで手を使って骨をガンとぶつけて、骨を折って、中から出てきた骨髄をチュチュチュチュって吸えばね、いいと。
そうですか。いや、私たちそういうふうに知恵をちょっとずつ、
そうそうそうそう、でまず手を使って、そしてやがてですね、社会性が大事になりますから、
はい、
要するに人と仲良くしないと食べられちゃうから。
そうですね、一人じゃ生きていけなさそうですね。
そうそうそう、それで社会性ができて
る。なるほど。
でそのうちちょっとずつ知恵つくとね、穴掘るんですよ。穴掘ってね、落とし穴作るんですよ。
今度落とし穴
で落とし穴を作って、はい、まあ人間がわーって言って、はい、そこに誘い込んで落として、落ちちゃったらもう続け放題ですからね。
知恵がついてきたんですね。そうそうそ
う、
先生、
そういうことで社会性が必要だし、だからまず弱いものからだんだんできてきたと。
できてきたと。
ということですね。
なるほど、先生、深いですね。まだまだいろんな話が進みそうですけど、先生、ここで、
先生が、1曲目いきます
か。はい、1曲目、おすすめのこの、Lucy in the Sky with Diamonds。これ、ビートルズの曲なんですね。わかる、知ってる人はもう、パッとわかると思うんですけど、これ、Lucy っていう名前
に。Lucy ってね、これね、はい、後で、ね、出ていきますよ。
説明します。
うん、まず、
お曲を聴いてもらいましょう。はい。
FM Drama Scene, Wonder's Crazy Radio Show。
ドクター伊藤の健康100歳。今日は直立二足歩行について札幌西丸山病院主任診療部長小林信義先生をお迎えしてお話しております。また皆さんのメールアドレス、メールをお待ちしております。メールアドレスは non@776.fm。non@776.fm 英語はすべて小文字です。先生、先ほど、直立二足歩行のお話、
これまでね、類人猿の話ばっかりしてましたけどね、はい、ここから直立二足歩行に入っていこうかなと思いますけども、で直立二足歩行を始めたね、最古の動物ってね、サヘラントロプスチャデンシスってなんか言われてるらしいんですよ。
はい。
で、ただこれはね、全身骨格があるわけじゃなくて、頭蓋骨しかないんで、
はい、
ただ、じゃあ頭蓋骨しかないのになんで直立でわかるんだって言ったらですね、これはちょっと解剖学的なこと知らないとちょっと理解できないかもしれないけども、頭蓋骨の真下に大後頭骨っていうところがついてて、
はい、
それがあると直立してるだろうと、
はい、
っていう話なんですけど、ちょっとこれは 省略しましょうか。
そうですね、その穴から背骨が出てるから、うん、そういうことなんですね。そうそうそう。はい。
で、今ね、ビートルズのルシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズって聞いていただきましたけども、まあ、それに関係しているのがですね、アウストラルトピテクス・アファレンシスってやつなんですね。で、これはね、約、まあ、350年ぐらい前の人類の祖先って言われてるんですけども、今から50年前ですね、1974年に発見されたんですよ。で、その時に、その発掘現場で、このビートルズのルシー・イン・ザ・スカイがかけられてたんで、それで、その、愛称、ニックネームにルーシーっていう名前がついたんですね。
じゃあこの骨の、これはアウストラロピテクス・アファレンシスっていうの名前、長いですから、ルーシーって呼ぼう。
まあ、そうなんです。で、このルーシーはね、背がちっちゃくて、多分女性だろうって言われてるんですね。まあ、これが国立科学博物館にある。
先生からちょっといただいたの、このルーシーのフィギュアというか、この。
そうなんですよ。そういう再現フィギュア、
ね。再現フィギュアって、ちゃんと、直立で立ってますね。確かに。
骨盤の形がね、人間に近いっていう形なんですよ。はい、で、まあ、同一個体として 40% ものが見つかってるっていうのは結構異例なことでですね、はい、これでもう結構いろんなことが分かってきてるんですね。はい、で、このルシーはたまたまビートルズの曲ですけどね、その辺で面白いのはですね、はい、例えばアカデミー賞にオスカーって言いますよね、
はい、
でこれもね、いろいろ諸説あるらしいんですけども、これを見たある女優さんがオスカーおじさんみたいだと、はい、って言ったんでオスカーって言ったっていう説がどうもあるらしいです、
はい、
あともう一つですね、世界初んでクローン哺乳類でクローンができたクローン羊がありますよね、
はいはい、
あれね、ドリーっていう愛称がつくんですけど、はい、これもね、面白い逸話があってですね、ドリーって、乳腺細胞からのクローンで核を移植してできたらしいんですよ。
乳腺細胞からだったんですね。
乳腺細胞なんです。
皮膚とか腎臓とかじゃなくて、
うん、乳腺細胞、まあ、なぜ乳腺なのかよくわかんないんですけどね、はいはい、それで1996年のことですから、はい、その当時ですね、ちょうど50歳ぐらいになってたらしいんですけども、ドリー・バートンっていう、はい、まあ、巨乳の歌手がいたらしいんですけど、それを元にね、乳腺つながりっていうことでドリーっていう愛称がついたってね。
なるほど。じゃあ人類最高の祖先かもしれない、うん、ルーシーという愛称はビートルズの曲を、
うん、そうそうそう。だからそういうところを、はい、分かってるとすごく
面白いですね。
身近に感じるっていうことですね。
そうですね、私もなんかちょっとルーシーって調べてみましたら、うん、このルーシーはエチオピアで発見されたんですかね、うん、エチオピアで、
そうですね、その辺は、うん、
はい、で死因木から落ちたかもしれない、不明って感じですけど、う
ん、まあ、死んだから化石になっちゃった、
そうですね、死んだから化石、うん、そしてなんかエチオピア語のアムハラ語って言うんですけど、
うんうん、
エチオピアではルーシーのことをディンキネシュ、あなたは素晴らしいっていう名前で呼ばれてるようですね、はい、なのでエチオピアの人たちにはディンキネシュって言えば、あ、ルーシーってわかるかもしれませんね。いろいろありますね、先生、ちょっとしたこぼれ話なんですけど、
そうそうそう、
はい、
それでこのね、ルーシーの足の形が特徴的で、
はい、
まあ、今の人間と同じ足なんですよ。さっき類人猿はね、手と同じだって言いましたよね。
はい、ナックルフォークです、
うん、はい。で、親指が他の4本と対抗してるっていうものをつかめる足だったんですけども、はい、このオーストラルピテクス、ね、ルーシーぐらいになってくると、はい、足はね、もう物を持つ機能がなくなって歩くだけに特化してるんですよ。だから僕らみたいに足、親指も5本の指が全部前を向いて、
あ、確かにそうですね、うん、指、皆さん手足見ると指前向いてますもんね。指よ、うん、横じゃない、
そうなんです、前なんですよ、
前ですよね。
で、まあ、ラエトリっていうところにですね、実はアストラロピテクスが歩いた足跡の化石があるんですよ。
はい、
これ有名なんですけどね。で、これなんでこういう化石があったかっていうとですね、
はい、
まあ、泥炭地、まあ、今あれなんていうの、舗装してる時にね、乾かない時にペタペタって歩くと足跡をつくと同じように、
はいはい、
ちょっと泥炭地のところを歩いてたらしいんですよ、
はい、
でそこにね、おそらくね、火山噴火してて火山灰がバーッと 降ってきたんでしょうね。なるほど、
ポンペイの遺跡みたいですね。
うん、火山灰の。それでその足跡がたまたま残ったっていうことらしいんですよ。
なるほど。
で、このライトリの石器って足跡っていうのは面白くてですね、見てると大きな足跡と小さな中ぐらいの足跡がね、並んで歩いてるみたいらしいんですよ。
並んで歩いてる、
うん、ということは、はい、まあその時に、ね、家族がいたかどうかわかんないんですけども、オスとメスが並んで歩いてるみたいな、そういうことを想像させると。でさらに面白いのはですね、はい、その大きい方の足跡にさらにもっとちっちゃい足跡がついてるんですって。
はい、
ということは今もね、雪がさーっと降った時に家族3人家族だとすると、お父さんとお母さんが歩いてて、その後ろに子供がお父さんの足を足の上をポンポンポンポンと追っかけるような、そんなね感じになってるらしいんですよ。
その足跡が残って、
うん、それが残ってんの。
結構何万、
結構いろいろね、オーストラリピテクスは分かってるんですよ。
はい、
でまあ、ここで神経にねちょっと関わってくるけども、僕ら神経内科医は必ず患者さんの足の裏をピュッと、は
い、擦ります
ね。擦るでしょ。
そうですね、
あれね、バビンスキー兆候って言って、すごく錐体路障害っていうかな、そういうので、大事な検査なんですけど。
そうですね、大事な検査ですね。
実はあれなぜそうなるかって分かってないはずなんですよ。
なるほど、それまでにやってますね、
うん、分かってない。というのは対象は人間しかいないから、あれ動物実験できないんですよ。人体実験になっちゃいますから、それをやろうとしたら。チンパンジーの足の指はまだ手と同じだから、
うん、ちょっと対象にならないんですね。
そうそうそう、
そうか、
だからおそらくその足が対抗してた指が前に揃う段階で、どっかの筋の並び方がそういうバビンスキーのように足の指がピョッと上に広がるみたいにな ったんじゃないかなと思いますけどね。
一般人は端足でも物を掴めるけど、
う
ん、お母さんの体を掴んだりできるけど、
う
ん、
そうそう、
いよいよアウストラロピルーシーは
もう歩くだけ、
歩くだけ、
歩くのに特化したと、
歩くのみに特化したってことなんですね。
あとね、もう一つ面白いのね、先生、歌舞伎って見ますか？
あ、見ます。NHK のよく、うん、
ね、團十郎のね、襲名披露はね、ちょっとコロナの関係で行けなくて残念だったんですけど、はい、その前の海老蔵の襲名披露の時に見に行ったんですよ。それで市川家で有名な見得っていうのがありますよね。
見得を切るっていう。
見得を切る。
はい、
あれ、内斜視になって、まあそれもちょっと上下で、寄り目で上下になって、
はい、
で、それとね、もう一つね、市川家に伝わってるのはですね、はい、出した方の足の親指をピュッと上げるんですよ。
あ、直立で立つんじゃなくて、片足で。
うん、要するにバビンスキー反射を必ず出すの。
え、難しいじゃないですか、キュッと、
親指をピュッと出すだけだから。
なるほど、なるほど。
でもそれがね、どうして伝わったかを考えるとね、面白いんですよ。
はいはい。
で、初代のね、團十郎ってね、まあ元禄時代に、まあ生まれたっていうかな、その頃の歌舞伎が全盛期だったんだと思うんだけども、はい、その初代團十郎がその見得っていうのを、まあ、発明っていうか、最初にやったらしいんですよ。
自分の芸として披露したんですね。
うん、でひょっとするとね、まあ僕の考えすぎなんだけど、その初代團十郎ね、軽い脳幹梗塞を患ってたかもしれないよ。
なるほど。
うん、で、そう。そうじゃね、あれですけども。
なるほど。
中脳がね、はい、やられると、動眼神経核と錐体路がやられるでしょ、
はい、やられるか、より上に。
うん、あれ、なんていうか、ウェーバー症候群、
ね。ウェーバー、はい。
ね。で、ただ、内直筋がやられるはずだから、
はい、
多分外斜視になるような気するけどね、はい、だからちょっと團十郎の見得の、ね、内斜視にするのとはちょっと違うかもしれないんだけども、でもそれで考えを膨らませると、その初代團十郎がね、軽い脳幹梗塞にあって、みんなにやめれやめれって言われてたんだけど、無理をしてとにかく舞台が出た、はい、から舞台に上がってって、はい、で当然斜視になってますからね、動眼神経麻痺で、
はい、
それで足をボンとやった時に 足をついた時の刺激でバビンスキー彫刻が足がピョンと出たっていう、そういう可能性があると思うんです。
はい、
そうですね。だとするとですね、バビンスキー彫刻を初めて世界で見つけたというか、証拠を残したのはね、團十郎かもしれない。という話。
江戸時代の團十郎さんだった、うん。それぐらい足っていうのは人にとっては、もう歩くののみに特化していて、普通、うん、恥するっていうと、こう、ギュッとですけど、歩くっていうと、こう、反るっていうんですかね、そういうことですよね。
うん、そうですね、はい。まあ、機能が全然変わってきますからね。
ということなんですね。なるほど、深いですね。やっぱり人間が直立して歩くっていうのは、いろいろ機能が選択されてしまうってことですね。うん、さっき言った類人猿は、恥、ちゃんとこう、足でも物をつかめる、木にも登れるっていうのはそういうことですけど、人は木に登れないのは、足が歩くのみになったから、木に登れないってことなんですね。うん、
まあ、何かを捨てないと次のことはできない
っていう。できないってことなんです ね。なるほど。うん、じゃあ先生、ここで素晴らしいタイミングで、さよなら、人類。
行きましょうか。まあ、それね、ピテカントロプスが出てくるんでね、はい、それで選んだんですけどね。
これはタマの曲なんですね。うんうん、まだ、さよなら人類にはなりたくないんですけれど、はい。お聞きください。FM チャーマシー、ワンダーステージラジオショー。ドクター伊藤の健康100歳。今日は札幌西丸山病院主任診療部長小林信義先生をお招きして、直立二足歩行についてお話を伺っております。今、タマさんの、ピテカントロプスという、なんかこう、聞き慣れない言葉が出てきましたけれども、
うん、そうですね、ピテカントロプスエレクトスってね、ジャワ原人というのが発見された時に、まあそういうグループが作られたんですよ。ただ今はそれはホモエレクトスに統一されてるんで、あんまりそういう言葉は学術的に使わないみたいなんですけども、はい、でもまあジャワ原人って直立エンジンっていうそういう意味ですからね、はい、うん、まあそれでちょっと紹介しました。
ありがとうございます。いよいよ人は足の機能は歩くことのみに特化したっていうことですよね、
うん、そうなんですね。ただね、この歩くのに特化したんだけども、その前の段階って実はね、長らく分かってなかったんですよ、はい、ところがですね、これがね、アルディピテクスラミダスっていうのが、アウストラルピテクスよりもさらに古くて、約440万年前の祖先なんですよ、はい、でこれはね、わずか30年前に発見されたんですね、は
い、30年前、
うん、で僕それリアルタイムで見てましたよ、はい、で東京大学にその標本が、まあ標本ってもレプリカなんですけどね、それを見に行ったこともあったんです。
じゃあ東大チームが発見し、日本人が、
うん、日本人もいたんですよ、
はい、
でね、当時ね、東京大学にいた、あ、今もいるのかな、諏訪源さんっていう、まあ講師だったのか助教授だったか分かんないけども、はい、その諏訪源さんっていうのがですね、まあ現地の人も雇っていろいろ調査するわけですから、はい、その時に子供か誰かが歯を見つけて諏訪さんのとこに持ってって、はい、で諏訪源をね、歯の研究を一生懸命やってましたから、これは今まで自分が見たことない歯だと、
すごい、
これはきっと新種に違いないということで、その辺を集中的にわーっとやったら、まあ、ルーシーの 40% までではないんだけども、これまた同一個体の、
はい、同一個体の
出てきたん
です。骨が出てきたんです。
それがね、アルディピテクスって新種だと。で、これが驚異的だったのは、はい、足の指なんですよ。
はい、
さっきオーストラルピテクスは、親指も全部4本とも前に行ってるって言いましたけども、はいはい、このアルディピテクスはですね、類人猿と同じく、対抗、親指が対抗してる、対抗っていうのはね。
まっすぐじゃなくて、うん、ま、横に。
そう、手みたいな形になってるんですよ。
はい、横に、はい。
ですから、そこのところで、類人猿と人類が繋がったというか、中間の生物がいたんだろうってことで。
なるほど。
で、あまりにもこれは衝撃的な発見だったんで、発見されてからですね、発表、ネイチャーだかサイエンスだかに発表されるまで10年かけたんですよ。はい、すんごいね、いちゃもんつけられないように、もう綿密に調査をして、これはもう誰が何と言おうと新種だっていう形で、今は認められてますけどもね。うん。これはね、
じゃあ突然足に特化じゃなくてやっぱりだちょっとした移行期というか、
うん、そうそうそう、ですから類人猿の足のまんまなぜかわかんないけど二本足で、まあおそらくその辺が便利だったんでしょうね、
はい、
あのさっき言いましたけども、あの落ちてる骨をさっさあのさささとたくさん運んでくるためには口でくわえただけじゃ不便ですからね。
そうですね、手使った方がいっぱい持って物を運びますものね、うん、そうそう
で、
はい、
でまあ今日ねボノボの話はしないって言いましたけど、ボノボ実は人に教わらなくてもですね、
はい、
手に物を持ってタタタと二本足で歩く可愛い動物なんですよ。
あ、まあ、
いずれ時間
はい、あったらちょっと聞きます。そこはまた時間があったらですけど、
うん、それで骨盤の形がね、アルディピテクス出てきてますからね、もちろんルシーでも出てきてるんですけども、はい、それがすごく大事でですね、うん、はい、あの人間ね、あの腰を触ると上前腸骨棘ってのが分かりますよね、
はいはい、
あれ前の方にありますけどね、はいはい、あれはね、骨盤がお椀の形になってるから上前腸骨梁が前にあったんであって、類人猿はねあれ後ろにあるんですよ。要するにだから後ろにあるから中殿筋も大殿筋も全部お尻についてたんですよ。
あ、そっか、筋肉はみんなお尻で、
お尻についてた、
横についてないから、
うん、で二足歩行を歩くとだんだん筋肉がというか骨盤も変わってって、はい、体の横についたもんですから、それであの歩くときに横ブレがなくなったというのは中殿筋のおかげですよ。
そっか、皆さんもね横に筋肉あると思うけれど、この横の筋肉がないとブレて、
うん、そうそう、ブレて、そうそうそう、
はい、なるほど。そういうことで結構いろいろと直立の二足歩行にするにはいろいろ骨盤も変えたり筋肉のつき方も変えたりして、
うんうん、
こうふらつかないで歩けるように、なぜかってふらつくと私のように足首骨折しますもの ね、
うん、ね、
はい、
いすごくね、実はそのまあ便利にはなったんだけども、二足歩行で失ったものも結構あるっちゃあるんですよね。というのはね、
はい、
直立になったおかげで骨盤ね、チンパンジーの骨盤ってすごく上位に長いんですよ、
はい、
だからね、チンパンジーは基本的に安産なんですよ。
スッと直
ひょっと
出てくるから、
ところが人間はね、直立したおかげでね、あの骨盤がキューッと上下に縮まっちゃったから、
横に出るよ、うん、出っ張っちゃったのかな、
うん、まあ、横にも出たんだけども、まあ感覚的に考えるためには上下に縮まったから赤ちゃんが出る穴がちっちゃくなっちゃった。それで難産になったんですよ。
そうか、出る穴が、
うん、骨盤がちっちゃくなっちゃって、
あ、だから 人の出産が大変だった
んですね。そう、大変になったのは直立の代償、は
い、代償、馬とかだったら、うん、いや、ね、自然に出てきますもんね、うん、
すごく安産、その前ね、動物園で、はい、象の子供が、
ね、象もポンと出てくるな、
生まれたけども、 あれは動物はみんな安産。
なるほど、人は確かに一人で産むってなかなかなくて、うん、助産師さんとかやっぱり助けが必要ですものね、
うん、助け、あれが一大事ですからね。
そうですね、
で、まあ、ただそのね、困った点は増えた、あの増えたあったことはあったんですけども、良かった点はさっき言いましたけど、はい、手が解放されたっていうことですね、
はい、
あともう一つすごく大事なのですね、直立になったおかげで内臓が重力で下に落ちますよね、
はい、
内臓が落ちるから後頭もぐっと下に落ちるんですよ、
はい、
ということは声帯がぐっと落ちちゃって、
はい、
声帯でブルーンと震える音が出るけども、それと口からの距離が広くなったんで言語が、
あ、言
葉がね、ギャーっと騒ぐだけじゃなくていろんな言葉が出るようになったんで、
はい、
個体同士の意思の疎通ができるようになったと。で、言葉が生まれてんで、その派生として文字が生まれたっていうことで、で、言葉があるから、抽象概念が頭に浮かぶようになったんですよ。
なるほど。言葉を喋るのって人だけ、そうですね。猿は鳴くけれど言葉じゃないですもんね、うん、あれ鳴き声。確かに人だけですよね、うん、言語っていうのは。
でもね、
あ、喋る人あるんですか、
喋る、ボノボって喋るんですよ。喋るね、口からは喋んないんだけどね、それはね、どうしても解剖学的構造だから、言語としては出てこないんですけどね、はい、記号をね、つけるパネルを並べて、
はい、
おしっこに行きたいとかね、散歩に行きたいとかっていうのは自分でね、指し示すことができるんですよ。今度先生にその DVD をお見せします、
はい、
あれ見たらね、人間はふんぞり返っていられないなっ ていう、あの、感じはしますよ。
人類とは遺伝学的に 1% ぐらいしか違わないから、そういうところでは、やっぱり、うん、あるんですね、理解というか。うん、なるほど、
ね、
でも。
すべては二足歩行から始まったって言っても過言ではないでしょうね。それも当初は二足歩行で歩いたから他にねひょこひょこ歩くんで食べられちゃってばっかり、
はい、
いたんだけどもだんだん知恵がついてきた。
知恵がついてみんなでコミュニケーションを取れて、ね、力を合わせてマンモスとかを倒せるようになったんですかね、
う
ん、
そうですね。
道具とかも作れるようにはなったって、
まあ、それは本当に最近なんでしょうけどね。
けれども、うん、で私たちは本当は人って生態系では一番弱いですよね。牙があるわけでもない、
うん、鋭い剣。すごく軟弱ですよ。
でも、うん、私たちはいわゆる人言葉とかでみんなで力を合わせて、まあ、
社会性ね、社会性力を合わせて、
合わせて、ね、やっとライオンとかああいう肉食動物を、
うん、
から身を守る術ができたってことなんでしょうかね。そうそうそう、はい。
だからね、よく必要は発明の母っていう、
はいはい、
要するに必要だから。できるようになったとっていうことがある。まあそれの始まりがね、まあ今日はちょっと600〜700万年のことをね一気に喋っちゃったので、ちょっとなかなか難しかったと思うんですけどね。
こちらはね先生があのこれアウストラロピテクスのこの模型ですかね。うんうん、この、のまだ、脳が小さい。だ
から脳がね、すごくちっちゃかったとわかりますね。で、よく猫の額ってね、言うけども、
はい、
これね、額がないんです。おでこがないんですよ。だから前頭葉がすごくちっちゃいっていう。
本当ですね。額がなくて、脳が小さくて、うん、でも、私たちは、道具を使ったり、物を、まあ、食べるようになって、栄養も良くなって、脳も発達してきたってことなんですよね。うん、
それもね、はい、脳が大きくなれたのも直立のおかげなんですよ。
な
あ。というのは、馬みたいな格好でね、
はい、
脳が大きくなって、頭重くなったら、
はい、
首が大変なことになっちゃいますからね。
はい、そっか。だから、こう、まっすぐの方が、う
ん。直立してたら上にちょこんと乗るだけで、バランスを取ればいいわけだから。
そうですね。前に出っ張るよりはいいかもしれませんね。
脳が大きくても、不利益にならなくなったと。
ならないっていうことなんですね。捨てた機能もあれば素晴らしい機能もあって、いよいよ3曲目、ちょっと最後の曲ですけど、このファンク藤山。
はい、これはね、今までの話と全然関係ないんですけど、谷野くんが好きだっていうだけで。
そうですか。先生の好きな曲をちょっと行きましょうか。FM Drama Scene Wonder Strange Radio Show。ドクター伊藤の健康100歳。今日は小林信義先生をお招きし、ま、直立二足歩行についてお話を伺っております。最後に、ウォーキングが健康に良いっていうことをちょっと私から少し皆さんにお伝えしたいかなと思いまして、今日、ま、ゴールデンウィークで皆さん、登山とか、ま、歩いたり、いろいろお出かけすると思いますけれども、歩くことですね、それもウォーキングがどうして健康に良いかって言われているのは、その使われているその歩くと筋肉がこう動きますけれども、その筋肉からマイオカインっていうタンパク質がこう放出されて、このマイオカインっていうのは脳のスーパー栄養剤っていう、まあ私たち神経内科では BDNP っていう脳由来神経栄養因子っていうものがあるんですけれども、この脳のスーパー栄養剤っていうものが、まあ海馬、いわゆる脳の記憶の維持に働くのにこう一助になっているんじゃないかとか、定期的なウォーキングはうつ症状や不安、神経症の、まあ、症状を緩和するんじゃないかっていうことを言われているようですね。ですから皆さん京都とかに行くと哲学の道というのがあって、あそこは非常にせせらぎと緑の中で歩く道だと思うんですけれども、まあ、森など、まあ、緑のあるところを歩くと、まあ、そういった筋肉からのまあ、脳のスーパー栄養剤というマイオカインが出たり、あとはこの精神的なものにもリラックスとかいいのかなと思います。なので今ゴールデンウィーク後半に入りましたけれども、皆さん怪我のないように二足歩行、時々こう転んでつまずいてってこともあるとは思うんですけれども、健康にウォーキングすると脳にもいいし、記憶力もちょっと良くなるかもしれませんし、気分も良くなるんじゃないかなと思います。
やっぱり歩くの大事ですよね。そうですね。すごく、まあ、前回姿勢の話もしましたけども、はい、
やっぱり寝たきりになっちゃうとそういう意味で、
うん、そうだから患者さんも寝てる時と、はい、起こした時で目の開き方表情が違いますからね。
確かにそうです。
起こすとあのなんだっけ覚醒するところが活発になりますからね、はい、起きているだけであの背中の某脊柱筋の刺激が入ってそれが意識の改善に役立つ、
はい、
とこですよね。
そうですね。なのでなるべく座っずっと座ったきりじゃなく外に出て緑のあるところに歩くっていうのが心身ともに健康に結びつくと思うんですね。今日は札幌西丸山病院診療主任診療部長小林信義先生をお招きして直立二足歩法のお話、そして、ま、ウォーキングは健康にちょっといいですよっていうお話もお伝えいたしました。まだゴールデンウィーク中だと思いますけれども皆さんどうぞ、ま、安全に楽しく お過ごしください。最後にこのエンディング、ま、エンディングと、ま、オープニングの曲は岡崎康生さんのアルバムアブソーブから、また BGM にはショパン宮本美沙さんのアルバムロマンスからショパンのロマンスとアマダレをお聞きいただきました。皆さん1時間長い時間どうもありがとうございます。小林先生も今日は本当にゴールデン中ですけどご出演ありがとうございます。
今日は、ね、内容がいっぱいなんでつい早口に、
いえいえ、なんか面白い話が盛りだくさんで、ね、とてもあの勉強になりました。はい、では皆さん良い週末、ゴールデンウィーク後半をお過ごしください。どうぞさようなら。